こんにちは、門垣敏子です。今日のカフェテラスをお迎えしたゲストは、遺品整理や生前整理の会社私ホームを立ち上げられました代表の末尾博子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ご紹介した遺品整理、生前整理、とっても気になるキーワードですけども、
はい、
なかなかこう近辺で実際にお話をお伺いしたり、会社を目にすることも少ないんですけど、実態としてはだいぶ増えてきましたか？
そうですね、やっぱり時代のニーズですごく急に増えているっていう印象の仕事内容だと思います。
そうですか。この会社を立ち上げられたのはどのぐらい前になりますか？
2020年になります。
あ、じゃあまだ本当に6年目ですかね、はい、今年、はい、それは立ち上げようと思われたきっかけはどんなことだったんでしょうか？は
い、いろんなことがあるんですけど、はい、第一に私の主人がお寺の住職、はい、なんですけれども、やっぱりそういうお寺の、ね、立場でいろんな方とお話しする中で、いろんなこうご遺族の方が困ってる、ね、家の処分だったり、その方の物の処分で困ってるっていう話を、お聞きすることが多くて、その問題について何か私もお手伝いできたらなっていうのが一番最初の始まりかなと思います。
はい、でもそこから動くってとっても大変な皆さんそのようには思っても、はい、個人レベルだったり、うん、ちょっとアイデアだったり、はい、そういうところをご紹介したりっていうぐらいで止まるんですけど、うん、
はい、
会社までこう立ち上げていこうというのは、
うん、はい、そうですね、実際この同じぐらいのタイミングで、私も古民家を買ったんですよ。
はい、
でその時にその古民家の持ち主の方も、もうすごい古い家だし、荷物もたくさんあるから、ちょっともうこれはお渡しできる状態じゃないですっていう家を、もうそのまんまの状態で譲ってもらうきっかけがあったんですけど、やっぱりそういった片付けをする中で、結局は最終的にすごく居心地のいいお家に私たちの家がなったんですけど、世の中にそういった持ち主の方が諦めてしまってるけれども、うん、実は宝になるような、はい、いわゆる不動産お家が世の中に実はいっぱい眠ってるんじゃないかなっていうのを経験した時に、はい、そういったちょっとこう片付けの仕事で、こう世の中のこう古民家とか空き家とかの問題も、私たちでもちょっとでも解決できるんじゃないかなって思ったのもきっかけの一つです。
ということは、そのお片付けを持ち主さんから丸々こう引き受けてされた時にご負担ではなかったっていうことですね、ご自身
で。そうですね、やっぱりどんどん綺麗になっていくのを、うん、はい、目の当たりにして、すごくワクワクの方が大きくて、
はい、
なのでぜひこの連鎖をいろんなところにつなげていきたいなっていうのが、はい、ありました。
そうですか。ということはやっぱり SDGs にもつながっていくってとこですよね。
そうですよね、やっぱり世の中的にも今古民家の問題が、空き家の問題がすごく増えてるので、
はい、すごく増えてます。特にサンダはね、代替わりとしてなっていってますね。
はい、
じゃあニーズも本当に多いということですね。
そうですね、はい、
じゃあそのようにこう思いが重なって、うん、そこからどう動かれたんですか？
まずは、もう本当にゼロからのスタートだったの で、うん、
ですね、
はい、いろんな方の話を聞くっていうところから始めて、最初はリサイクルショップをしている方のお話を聞いたり、はい、実際に生前整理アドバイザーっていう、はい、民間の資格があるんですけど、
あ、そういうのがあるんですね。
はいはい、でそのアドバイザーの資格を取ったり、はい、いろんな方とのまずはこうつながりを一つずつ作っていったっていう感じです。
リサイクルショップさんからどんなお話を伺ったんですか？は
い、やっぱりその、ね、捨ててしまうものをでも、はい、違う方法によっては新たな価値が生まれたり、はいはいはい、欲しい方とつながったりっていう、それがものであるけど、私たちがの仕事では、それが家であるっていう、はい、向いてるところは一緒なので、はい、今でも結果的に仕事としてその方たちとはつながってる、はい、
そうなんですね、
感じです。
はい、ということはやっぱりいろいろ前準備期間としてはどのぐらいありました？
もうやりながらこう走り出したみたいな感じで、はい、もうできることから小さなことから、はい、つなげていって、で、最初このね、本当にゼロからのスタートだったんで、遺品整理の仕事をしたいと思って始めたんですけど、最初はなぜか 飼育できないワンちゃんを、はい、あの保護するっていうお仕事からなぜかつながったり、でもまあそれがきっかけで あのまた違うお仕事が生まれたりとか、本当にもう小さな仕事というかもうつながりの積み重ねでできていったっていう感じです。
確かに遺品整理ということはその方がそこで暮らしていらしたっていう大きな流れがあるので、それをまるまる整理していくってなったら、はい、ペットも、
ね、そうなんですよね、
その中にも入ってくるし、はい、ということですね、
はい、ご高齢の方の、ね、ペットちゃんとか、ね、
そうですね、
はい、いろんな問題につながるなっていう感じです、
そのご準備しながら実際にも動いていったということですけど、
はい、
なかなかこれはちょっと難しいハードルだな、高いハードルだなっていうのありました、
仕事を始めて1年ぐらいの時にご紹介いただいたお家が、はい、遺品整理ではなくて、はい、まあ、いわゆるゴミ屋敷だったんですね、
はい、
もう扉が開けれないほどのものが、はい、お部屋に詰まってるし、それがじゃあゴミかって言ったら結構新品のものとかが結構あるお家で、
依頼主さんは、
はい、まだご存命でそこにお一人で住んでる、
はい
はい、お家だったんですけども、
SOS ですね、いわゆる、
そうですね、なのでそう、はい、今までは遺品整理とか空き家っていうところしか私たちも見えてなかったんですけど、うん、はい、あ、そういう依頼もあるんだなっていうところが、まあ、遺品整理プラス、うん、まあ、生前整理というか、まあ、片付けサポートの、
はい、
こう新たなこう選択肢ができた時の一つの仕事でした。
その方はよくこう SOS を発信してくださいましたね。
そうですね、その方も本当にその一歩がね、なかなか
と思います、
はい、と思います、はい、
だからそれはこう片付けられないんじゃなくって、うん、なんかこう精神的なものもあるって聞いたことがあるんですけども。
そうですね、結構私もその仕事をするまではゴミ屋敷の片付けとかって、うん、なんかちょっと怖いおじさんが住んでるとか、
そうですね、
はい、そういったイメージがあったんですけど、いろんな現場を見させていただいてもそんなのは全然なくって、むしろ住んでる方ってすごいいい人、
はい、
ばっかりで、うん、ありがとねとかごめんねみたいな感じ で、でやっぱりでもその精神的にとか身体的にとかいろんな問題があって、まあ、本人もしたくはないけど、うん、そうなっちゃった家っていうのが多くて、はい、で私たち最初から女性スタッフの遺品整理なり片付けっていうのを、メインにしてるんですけど、やっぱりそこが私たちの最大の強みだなっていうのも同時に気づいて、
はい、
やっぱ女性スタッフだからこそ安心して、まあ、その方が生活しながら一緒にこう生活片付けを伴走していくみたいな感じのお片付けがこうやっていく中でこう出来上がっていったみたいな感じです。
そうなんですね、はい、じゃあその方はご一緒にしていただけたということで、はい、かなり安心されました、
うん、そうですね、はい、で最終的に引っ越しを目標に片付けをされてて、
あ、そうなんですか。
そうなんです。で、もともとはもう何年かかるかわからないけど、いつかこの家を引っ越したいんだよねっていうところから始まったんですけど、そこ結果的に1年ぐらいで引っ越すことができて、で最終的にお引っ越しもさせていただいて、
そうですか、
はい、もう本当に最後もありがとうって感じで手を振って、
ですよね、
はい、
そこにはじゃあほとんどこうかかりっきりの状態でしたか、1年っていうの
は。いや、でもまあその方のペースで進めていったんで、はい、やっぱり週に何回も入ったらその方も気が疲れちゃったりするので、じゃあ次は来週行きましょうかとか、はいはい、じゃあ今月はこの週とこの週やりましょうかみたいな感じで、ちょっとこう日にちを空けながらこう計画的に進めていったっていう感じの片付けでした。
そうすると依頼された方もご自分のペースをこう聞いていただけるから、
そうですね、
他人にはならなかったということですね。
そうですね、やっぱりね、少なくとも、ね、他人が家に入ってごちゃごちゃしてるの で、
そうです、ね、
やっぱりね一日でもちょっと気持ち的にも疲れちゃったりとかはあったと思うんですけど、うん、
ね、
こう無理なくコンスタントに、はい、最後までやりきることができたので、
もう強い絆ができましたね、
は
い、
そうですね。
どこまでお引っ越しされたんですか。
あ、そうですね、神戸の、はい、たるみの方まで、はい、 なので山から海に行くんだよとか言って。
本当だ。そうですね。はい。その方の人生にちょっと寄り添った感じもしますね。
そうですね。はい。本当にもうそれは今でも忘れられないですね。
そうなんですね、はい。そういう出会いもあって、今いくつかこう出てきたので、ぜひちょっとここで私ホームさんの事業内容を詳しく教えていただけますか。
はい。はい、私たちは女性スタッフを中心とした遺品整理ですとか、はい、まあ、いわゆる生前整理、はい、あとは今みたいな、もうどこに頼んでいいのかわからないようなゴミ屋敷だったり、うん、物屋敷だったり、はい、そういう方のお片付けサポートをさせていただいてます。
はい。女性がほぼ中心ということで、これがやっぱりさっきおっしゃったように依頼主さんが安心する一つの強みですか。
そうですね。はい、そうだと思います。
ただでも力仕事とかは大丈夫ですか。
はい、まあね、その辺はうまいこと振り分けて、
ええ、あ、そうなんですね。
はい、
はい、でこれは例えばどのぐらい早ければ、まあでも量にもよりますね。
そうですね、
お部屋の広さもあるし。
そうですね。なので同じね、一軒家だとしても、うん、お部屋の数だったり、ね、物の量だったり、
そうですね、
はい、まあ、その方のペースだったりするんですけれども、はい、まあ、いわゆるこうニュータウンのお家みたいなとこでしたら、うん、はい、まあ、分別から最終的に搬出まで家を空っぽにするまでに、まあ、3日から、はい、3、4日とか、
はい、そのぐらいでできますか。
そうですね、もっと物が少なければ1日2日っていうこともあったりします。
松本さんでしたっけ、タレントさんで、
あ、ね、はいはい、断捨離というか、そうそうそう、はい、遺品整理されました ね、 ね、はい、
ご自身のご実家を通いながら、うん、結構遠いとこだったので、はい、うんうんうん、もう何ヶ月も、ね、年でしたっけ。
そうですね、
そういうところも多いと思うんですけどね。
そうですね、実際、遺品整理で、持ち家の方の場合、片付けに 6,7 年かかるっていうケースも
6,7 年ですか。
そうですね、はい、結構あるみたいで、やっぱり賃貸で期限が決まっていれば、はい、ね、もう早く早くなんですけど、
そう
か、そうですね、特にその持ち家で、まあ、自分たちでちょこちょこやろうっていうことになると、最初は皆さん頑張って通い詰めたりするんですけど、はい、だんだんペースが落ちてきたり、やってもやっても片付かなかったりとか、そういうので 2,3 年ぐらい経ってからご依頼されるっていう、ケースも、
そうそう、もう疲れたのでお願いします。
でも最初から頼んどけばみたいな、ね、それまでの労力がね。
そうですね。
はい、
例えばこうご依頼されて遠くまで行かれることもあるんですか。
う
ん、
そうですね、うん、一度三田の方のご依頼で、はい、ご実家の和歌山まで行かせていただいたことも、はい、あったり、はい、あとは、愛知とかもあります。
そうですか、はい、結構遠くまで。
そうですね、
やっぱり親御さんのご実家とかですか。
そうですね、はい、
まあ、期限が決まっていたらやっぱり全員でちょっと集中してってなりますけど、持ち家になるとね、
はい、
いつまでっていう期限がないのでね、
うんうんうん、
そうですね、どういう方にぜひこのおすすめといいますか、利用されたらいかがでしょうかっていう、
は
い、
あ、はい、ですね、こんなんでも頼んでいいのかなとか、こんな片付けちょっと人には言いづらいなとか、やっぱそのゴミ屋敷の方ですとかって、はいはい、こう悩まれることもすごくあると思うんですね、なので私たちはそのね、電話をいただいたその勇気とか、ね、本当にそれだけでも頑張ってることだなと思うので、はい、ぜひそういう方にもおすすめしたいですし、また最近もうね、皆さんをお仕事があったり実家が遠方だったりして、はい、なかなか片付けに時間が取れないなっていう方もあるので、はい、安心してこう任せられるところはどこなんだろうって思ってる方にの、
ね、
はい、お手伝いができたらいいなと思ってます。
うん、お仕事でね、大切にしていらっしゃることとか、うん、学ばれたこととかいかがでしょうね。
あ、やっぱ物に対する感謝ですかね。
そうですか、
はい、やっぱりこのね、はい、何かしら物一つ買うっていうことは、はい、よく漢字で片付けって型をつけるって 書くんですけど、
そうですね、型をつけますね、
はい、やっぱり物を、ね、買うことは簡単なんですけど、それを片付けたり処分することって、すごいなんか勇気がいるっていうか力がを使うことじゃないですか。なんかも捨てるときってもったいないなとか、
すごい決心がいります、はい
ね、
はい、
なのでやっぱりその買う前に本当にそれが必要なのかなとかいうのもすごく考えるようになりましたし、
ご自身が、
そうですね、
はい、
はい、そのものに対する思いっていうのは仕事を始める前とは今ではだいぶ
違います
か。違うし、私たちのスタッフもどんどん身軽になっていってます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ生前整理などされた場合などはそのしてもらわれた方はその後の情景を見てどんな感想をおっしゃってます？
あ、なんかもう本当にもうありがとう、すごいっていう感じですかね、はい、
普通のお家って、はい、まあ、もちろん年代によってどんどんどんどん増えていったわけですけども、どのぐらいが不要なものがあるものでしょう、はい、普通だったら
普通、はい、いやでも意外と例えばご実家の場合だと、もう2トントラック2台3台とかいうところも普通にあります。
あ、今クラスに必要じゃないものが2トントラックに2台、
そうです、
ね、3台、
はい、
でそれにこう埋もれていると本当に必要なものが、うん、なかなかすぐに取り出せないですね。
そうですね、はい、なので別に私も断捨離ばっかりがいいことだとは思わないんですけど、はい、やっぱり自分の生活を快適にするための片付けを皆さんしていただけたらいいなっていうのはすごく常々思います。
その例えば遺品ではなくてご存命で、うん、ご自身ではちょっと難しいからお願いしますって言った時にはご自身も一緒に整理されるんですか？
あ、もうそれは人それぞれで、
はい、
どちらかといったら私たちの場合はもうお任せしますみたいな方が多いですけど、もちろんその方もご一緒にやれるの、はい、体力とかあるのであればご一緒に手を動かしていただいたり、
はい、
それかこれいるいらないを決めるだけっていうのも、
あれもエネルギーいるんですよね。
そうですね、
ね、
捨てるのってね、
なんかそのあたりをじゃあもうお任せにした方が楽かもしれない、はい、
うん、そうかもしれないですね、
じゃあその遺品整理の場合は、
はい、
お身内の方とかがご一緒されることあるんですか？
う
ん、
基本的には、最低限一番最初に貴重品とかだけはお客様に取っていただいて、
はい、
あとはお任せしますっていう方がほとんどですね。
あ、そうですか、
はい、
私は義理の母 の, お部屋をお家を片付けるときに、あ、お母さんこんな趣味が終わりだったんだっていうのを改めて知ることができて、
ね、確かに
やってよかったねってみんなで話してたんですけど、
ね、うんうん、そうですね、
特にご自身でおっしゃることはなかったけどそれに関するものが結構たくさんあったんですよね、
う
ん、
なるほど、
だからその遺品整理の時に、うん、ちょっとでもこうお父さんお母さん、
うん、
こう知らなかった部分を垣間見るチャンスかななんて思ったりもしたんですけどね、
う
ん
う
ん、
あ、確かに、まあ、いい部分が見えたらそれはそれでいいですよね、はいはい、ただなんか悪い部分が見えたりする片付けもあるの で、はい、
あるんですか
これご家族やらなくてよかったねみたいなことも結構あります、
結構あるんですか、
はい、
言える範囲でお話しいただいていいですか
でも趣味だけど見られたくないんだろうなっていう趣味とか、あ、はい、まあ、男性とかはね、これにお金かけてたんやみたいなものとかね、はい、結構あるかなって感じです。
となるとやっぱりお任せした方がいいんでしょうか
、まあ、私が死ぬ立場だったら任せたいですね、
はい、あ、そうなんですね今だから話せるすごいものが出てきたっていうのありますか、
は
い、
あ、でも本当に現金とか
やっぱりあるんですか。
ありますね、最近でも本当に何、はい、て言うんですか、束そうそう、帯がついた、
はい、
お札が、
はい、すごい、
もう無造作にボンボンって2束か3束ぐらい出てきて、ご家族も知らないようなところから出てきたりとか、はい、ありましたね、
そういう場合はどうされるんですか、
う
ん、はい、
もうきちんともう、はい、お家の方に、
そうかそうか、もちろんね、はい、ご依頼主さんに、
そうですね、はい、お返しします。
驚かれますでしょ
う。そうですね、なんか思わぬところから出てきたりするんで、 あの布団と布団の間からビトンのカバンが出てきたりとか。
ビトンのカバンが出てきましたか。
ありますね、はい、なんか認知症の方のうちとか
どこに入れたかわからなくなる、
ね、そうですねとか、まあ、お金とかも、はい、あの下駄箱の中とか、
逆に取られたらいけないから
ですか、ね、
そこに入れたけど、うん、忘れてしまった、
そう忘れてしまってご家族も知らないまま、
そうですね、
はい、
あーすごいですね。そういう時があるんですね、
はい、なのでできるだけこうね細かく分別して、うん、あの見落としのないように、はい、気をつけてます。
そうですか、ありがとうございます。今後はどのように転化していこうと思っていらっしゃいますか。
はい、まあ、大きな変化とかはないんですけれども、うんうん、できるだけこう困った方に寄り添えるような片付けを広く、はい、あの進めていけたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、 あのぜひお願いしたいなという方、またお話だけでもちょっと聞いてみたいとおっしゃる方は、はい、どのように連絡をすればいいでしょうか。
はい、ホームページの方から、はい、あの問い合わせの方をいただいてもいいですし、はい、メールでしたり電話でしたり、はい、あのでご連絡いただければいいかなと思います。
は
い、
お電話番号ご紹介いただけますか。
はい、090-2345-3010 です。
はい、覚えやすいですね。
そうなんです、ね、はい、
何か語呂合わせはあるんですか。
特にこれ偶然なんですけど、
すごい、そうなんですね。
はい、
090、そして次が2345と続いてます、はい、そして3010ということですね、はいはい、ありがとうございます、
は
い、
あとちょうど今月ホームページが新しくなるので、はい、
そうですか、
はい、はい、ぜひそこからも見ていただいて、はい、お問い合わせいただけたら嬉しいです。
いつ頃新しくなりますか。
あ、多分今週ぐらい。
あ、すごいですね。はい、今週ぐらいから。分かりました、はい、ホームページ検索は私ホームでよろしいですか。
はい、そうです、
はい、私はひらがなで、ホームはあのお家のホーム、カタカナになってます。こちらでぜひ検索していただきたいと思います。じゃあリスナーさんにぜひメッセージお願いしたいと思います。
はい、どこに頼んでいいのかわからないようなあの心配なお片付けもご安心してあのお問い合わせいただけたら嬉しいなと思います。
それから末尾さんは講座もされていらっしゃいますね。
はい、
そういう講座はどういう方向けの講座が多いですか。
講座の方は逆に元気な方で、はい、自分たちでも片付けたいわっていうような方に、こうあの生活の中のヒントとなるような片付けですとか、はい、あのこう今日からもう本当に前向きになれるような片付けのお話をさせていただいているので、またぜひ機会があったら聞いていただけたら嬉しいです。
は
い、
そのあたりの日程はホームページでチェックできますか。
あ、そうですね、はい、
ありがとうございます。またでもそれについてもスタジオでもね、はい、お話しいただきたいと思っております。
ぜひお願いします。
また今後ともよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
今日お話をお伺いしましたのは、遺品整理や生前整理の会社私ホームを立ち上げられました代表の末尾ひろ子さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。